京都と世界のクロストーク。この番組は京都青年会議所のメンバーが中心となって、京都や世界、文化、お酒、食など様々な話題でクロストークする番組です。本日のお相手は京都青年会議所で運営幹事をしております倉貫哲郎です。よろしくお願いいたします。そして本日はゲストの方をお迎えしております。ジンバー C&D フォントの山添直樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは。
はい、それでは早速なんですけども、はい、山添直樹さん、山添さん、
はい、
自己紹介をお願いいたします。
はい、京都の、ポント町通りで、ジンというお酒の専門のバーとして、運営しております、山添直樹と申します。
はい、
はい、
あのジンの専門店ということで、
はい、
あの実はかなりあの珍しいお店なんですけども、
はい、
はい、ちょっと今日はジンのお話をせっかくなので聞かせていただけたらと思います。
あの聞いたことはあると思うんですよね皆さん、
はい、
ジントニックとか、
ね、ジントニック、はい、大好きです
ね、有名なアニメの登場人物とかで出てきますけど、
はい、そうですよね、あれで知ってる人も多いですね。
そうそうそう、まあ、じゃあ何なのかって言われると
あ、そうですね、
あれはまあ簡単に説明すると蒸留酒、
蒸留酒、はい、
蒸留というまあ工程を経て作られる蒸留酒に、スパイスやハーブや、
はい、
あとフルーツなんかをまあ漬け込んで、
はい、
で一緒に蒸留して作るお酒なんですね。
結構フローラルな
イメージが、フローラルなタイプもあれば、まあ、でもそのスパイスを強調してたりとか、もう本当ブランドごとに味香りはバラバラで、
バラエティー、結構じゃあバラエティー、
そうなんです、そうなんです、
こんな感じなんですね。
はい、
そうですね。じゃあちょっと今日はそのジンの、歴史とかを聞いてもいいでしょうか。はい、
これがすごく難しくって、
はい、
あのジン歴史とか発祥で検索すると、
はい、
あのね、1660年のオランダでっていう話がよく出てくるんですよ。
はい、そうですね。
で本なんか読んでてもそういう話出てくるんですね。はい、ライデン大学っていうところの医学博士が
そうですね、まあ、はい、僕も勉強しました。
そうでしょ、
はい、
で解熱とか利尿作用のある薬酒、
はい、そうですね、薬
として、まあ、薬のようなお酒として作ったっていうのが、
はい、
発祥にはなるんですけど、
はい、
まあ、実際あの、まあ、そこから派生してイギリスに渡ってっていう話になっていくんですけど、
なるほど、
発祥かどうかって言われるとすごい難しいところがあって、もうそれよりも500年ぐらい遡って、
あ、なるほど、
11世紀のイタリアの修道院でもジンと呼べるようなお酒が作られていたとか。
その時はジンって
呼ばれてないですね。ジンっていう名称になるのは結局1660年のオランダで、その数十年後イギリスに渡ってからジンっていう呼称が使われるようになるんですけど。
なるほど。
ジュニパーベリーっていうスパイスはジンに絶対入れなきゃいけないんですね。
あ、はい、聞いたことがあります、
はい、でまあイタリアのその修道士が作ったお酒の中にはもうジュニパーベリーが入っていたらしいので、
じゃあもうジンのその条件は満たしていた。
そうなんですよ、まあ、その方はジンとして作ったつもりはないでしょうけど、もちろん、まあ、いわゆる薬草酒として作った中にそういうものがもうあったらしいので、だ今の定義に当てはめると
実はジンになり得ると、
もうジンになり得るっていう。
なるほど。じゃあ日本とジンの関係とかっていうのはどうですかね。
まあ、本格的に商業的に作られ始めたのは、
はい、
まあ、もう昭和の時代にはサントリーさんや日華さんがジンを作っていたっていうのはあるんですけど、
はい、
でまあ、そこからここ5年ぐらいでは日本でもたくさん、
そうですよね、
そう、各地方の特性を生かした、要はハーブ、スパイス、フルーツ何でも入れていいので、
はい、
だからそういうのを生かしたあのクラフトジンっていうのがね、日本でもたくさん作られてますけど。
そうですね、あの京都だと木の実っていうジンが、
そうですね、南区の方で作ってますよね、はい、柚子とかお茶の香りを生かした。
でも一番全国に、
そうですね、波及していってるんですけど、はい、一番最初にジンを作った日本人っていう人が、
まあ、
当然それはいるわけですよね、誰かがいつか作ったわけ
です。近年ではなく、
近年ではないんです。
ですよね。なんかイメージでは、はい、あのやっぱ歴史的にもお医者さんが作ったのかなとか、学者さんが作ったのかな、
そうですね、薬草酒っていう側面が人にはあるので、まあ、そうなんですけど、
はい、
あの海外だとねそういう例も多いんですけど、日本で一番最初に人を作ったのはもう1812年とされてます。
1812年、
はい、
ちょっと多分江戸時代、
多分江戸時代
はい、江戸時代、
その時にね日本が国交としてあったのはもうオランダと。
あ、そうか、オランダやったらもう、そうです、ジン、
そうです、そうです。でまあちょっと 悲しいながらも心温まるエピソードがこれはありまして、
はい、
その当時のオランダっていうのはイギリスフランスと戦争をしていて、まあ、ナポレオンに侵攻されたりとかして、もう国が大変な、ね、本国オランダが大変なことになってるんですよね、
はいはいはいはい、
なので出島にいるオランダ人たちにまで気が回らない状態というか、
あ、そうか、その日本にいるオランダ人の方々に、
そうです、そうです、はい、あんな極東の島、離れた島国のそんな小さなところまで本国が大変だっていう情報すら届かない、
お
で供給物資も届かないっていう状況で、
すごいめちゃくちゃ不安、
ね、そうなんですよ。約5年間にわたって本国からのもう一切が断絶されて、
はい、
取り残された状態だったらしいんですね、出島のその領事館の、
え、めちゃくちゃかわいそう、
めちゃくちゃかわいそうなんですけど、倉貫さんと同じようにめちゃくちゃかわいそうって思った、はい、その長崎のね、
はい、
日本人の人たちがなんかまああれやこれや面倒を見たらしいんですよ。
あ、なるほど。
で、まあその5年間だけじゃなくて、ね、まあ、日本に滞在した20年間、
はい、
その長崎のオランダ商館の、商館長を務めたヘンドリック・ドゥフさんっていう人がその20年間の、
そうですね、はい、
日本滞在記をまとめた本も出てるんですけど、
はい、
まあ、その中の一節で断絶していた5年間の間にすごく自分たちは気落ちしていたと。
うん、でしょうね。
それはもう怖いですよね。
誰も不安で仕方ない。
そうなんですよ。来るはずの人たちが来ないし連絡もないしって。でもそんな中でその、まあ、食料を無償で提供してくれたりとかっていうのが、
はい、
まあ、日常的にあったみたいで日本の方から。はい、でまあその中の一環というか一つとして、
あ、お酒を、
お酒を、しかもそのオランダにゆかりのあるそのジン。
なるほど。
まあ、日本でも彼らを本当に元気づけるために作ってあげようっていう風に。
当時の技術でも作れた。
当時の技術というかもうすでに九州沖縄の方では焼酎作りっていうのもぼちぼちと始まってますし、まあ、蒸留酒なので蒸留しなきゃいけないんですけど、はい、蒸留釜
は
もうすでにそのオランダ人の人たちが持ち込んでたらしいんですよね。
じゃあそれを使用してそのそ、まあ、ジンのようなお酒を作った、
なんかその一応残ってる資料を見るとブドウから作ったジンだったと。
へえ。
ブドウで蒸留酒を作って、でまあそこにジュニパーベリーをはじめとして薬草をいろいろ入れて、まあ、作ったジンらしきものを作った
と。いや、なんかちょっとバーテンダー的にはすごい飲んでみたい
ですよね。
ですよ、ブドウのジン、
ブドウのジン
いいですね。
でまあその日本海藻録っていうね本に一応その一節が載ってるんですけど、美味しいものではなかったけれど心遣いがすごい嬉しかったみたいなことは、
いや、すごいですね。なんかちょっと心温まる、なんか日本人らしいというから
しいエピソードですよね。だからその時からその海外の人を気遣ってもてなすっていうことはやってたと。
うわ、おもてなしの文化が
その時にも
あるわけですね。
そうです、そうです。
そうか、そのそうですね、結構海外のお客様とか、
ね、そうですね、京都なんで特に多かったですよね。今は、ね、そうですね、この1年間はちょっとお見かけする機会はなかったですけどね。
そうですね、実は僕倉貫もバーテンダーでして、
はい、
山添さんとは結構一緒にお仕事したりとか、
はい、
でホテルのお仕事もね一緒にしたことがあるんですけども、
まあ、特にホテルの一緒にねお仕事した時は海外の方と接することも多かったです
よ、
ね、
いろんなおもてなしを多分したかなと思うんですけども、
はい、
なんかちょっとそうですね、海外の方をおもてなしした時に印象に残るエピソードとか、こんなおもてなししたよとか、
まあ、僕はもうとにかく拙いながらも英語で一生懸命真面目に喋っていただけなんですけど、まあ、特にその、はい、めちゃくちゃ陽気にしてみるとかっていうことはできなかったですけど性格的に
そう、海外の方やっぱそうですね、お酒飲んですごい、
まあ、っていう人も多いので
されますよね。
まあ、ただ真摯に真摯に向き合っていたらその何年間かにわたって、
はい、
もう3回も4回も、
はい、
わざわざオーストラリアから通ってくれる人も、
オーストラリアから通うんですか。
そうなんですよ、3回も4回も
ジンバー C&D に
来てくださった人とかも
いたので、さすがですね。
まあ、やっぱり一生懸命向き合っていれば
なるほど、ちゃんと伝わるというか
伝わるのかな
っていう。そうですね、なんかお酒でそのつながるその気持ちの、
そうですね、まあ、ちょっと開放的にもなりますし、はい、
その海外の方からその一番よく頼まれるのがジントニックやったりするんですけども、
そうです、ね、
本当にやっぱジンってそういう意味では世界的にもすごい人気のあるポピュラーな、そう
です、もうだって日本での知名度よりも当然欧米諸国での 人の認知度の方がまあ断然上回ってますし、
今そのね、海外だとそのビールで乾杯よりジントニックで乾杯の方が多いって聞いたことがあるんですけど、
あの特にまあ、はい、クラフトジンブームっていうのはイギリスからまあ12、3年前からね始まったようなものなので、はい、ここ数年いらっしゃるお客さんっていうのはもうビールっていうよりも、まあうちがジンバーっていうのもありますけど、
それもありますね、まあ、
でも特に胃の一番にジントニックっておっしゃる方が増えてきましたね。
はい、はい、確かに。さてちょっともう意外と時間が少なくなってきてるので、
そうですね、
そう僕たち ね、せっかくバーテンダーなので、はい、ちょっとバーについてちょっと話そうかなと今日は。
だからその海外の人なんていうのは結構気軽にバーに寄ってくれるんですよね。
あ、そうですね、本当に食事の前にとか、は
い、なんかお散歩のついでとか、そうですね、30分時間あるからバー行こうかとか。
あ、そうですね、
こういうのがないですよね日本。
なんか日本だとちょっとちゃんとした感じでバーにがあるとか。
そうなんですよ、今日も倉貫さんスーツですけど、なんかビシッとした格好で来るとかそういうイメージ持たれがちですけどね。
そうですね、もっとなんか気軽にやっぱ使っていただきたいなって。
T シャツ短パンで海外の人来ますからね。
あ、僕もそういう感じで来てほしいな。
それぐらいでいいんですよね。
そうですね、気構えすぎな、
はい、ドレスコードのあるような店はさておき、はい、
そうですね、まあちゃんとそのね、お店によって違うとは思うんですけども、
我々みたいな町場でやってる人間のところには世間話を ねするノリで
今日こんなことあったんだよみたいな感じで来てくれはったら、
そうなんです、そうなんです、常連さんとなんてそんな話しかしないですもんね。
そうですね、ほんまに楽しいと思うので皆さん来ていただけたらな、はい、そしてその、そうですね、僕たちそのバー、はい、バーテンダーこれからね、どうなっていきたいかなっていうのもちょっと最後まとめてお話できたらと思うんですけど、どうでしょうか。
こういうご時世ですから、
はい、
残念な、
はい、
なのでその積極的にお客さんに来てください来てくださいってなかなか声高に言いづらい。
そうですね、
まあ、でもいつかねそれを言ってもいい日が来るまでの間に、はい、極力実店舗以外のところに露出していきたいですよね、
はい、
まあ、今日のこのラジオ
とか。そうですね、今日まさに、はいはい、確かに。あとそうですね、その大学で講演とかもこの前されてたということで、
まあ、講演というか、まあ、あれは本当にご縁があって、はい、まあちょっと登壇させていただく機会がありましてね。
いや、なんかそういう、そうですね、そのお店以外での活動とかがすごい最近まあ、僕たち増えてきたなと思うんですけども、
やっぱりそのみんな願ってはいると思うんですよ、いろんなところで活躍できたらっていう風に、はい、でもやっぱり待ってるだけだと
そうですね
なかなか我々ね、小さな店舗のオーナーでしかないので見つけてもらえないもんですからね自分から出ていかないと。
なんかそのもっといろんな業種とコラボしていくとか、そういうなんかそのバーテンダーが活躍の場がもっと広まっていけたらいいな。
なんかレシピとかね、
そうです、そうですね、パン屋さんとか、
ね、あ、そうですよね、
どのお酒入れたらいいか
とか、そういうのもできますから、
ね、やりたいですね、
やりたいですね。
さてもう時間が来てしまいましたね。
ものすごい短いですね
そうなんですよ、すみません、ちょっと駆け足で進めてきましたが、
これはまた呼んでもらわないと、
またやりましょう。これは
それ語り尽くせなかったですね、
はい、
全然、
はい、では本日はジンバー C&D ポントの山添直樹さんをお招きしてお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。